の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社山内総裁の代表取締役山内誠一さんです。新潟市南区に本社を置く山内総裁は、新潟県の県央地区を中心に葬儀サービスをお届けしています。大規模葬儀から身内だけの家族葬、エンバーミング施設などを設け、新しい試みを続けています。山内総裁の山内社長に新海文子アナウンサーがお話を伺いました。
本社の裏にですね、酒蔵があったんですね。
はい、
はい、私の祖父がですね、その酒蔵のですね、樽を作る職人だったんですね。
酒蔵の樽を作る職人でいらっしゃったんですか。
はい、そこからですね、樽を作るだけではなくて、お風呂を作ったり、お棺ですね、棺を作る仕事をしてたんですね。
あ、はい、その当時の棺は今とは違うんですか。
もちろんそうですね。今はお棺っていうと皆さん寝て入られるんですけども、はい、その頃は座棺といってですね、座ったままの形で、あぐらをかいたままの形でお棺に納めたんですね。
そう、座棺と。
そうです、だから縦長なんですね。
はあ、そのおじいさんの代から、はい、まあ、始まった会社と。
そうですね、そこから私の父が、まあ、葬儀という形で、葬儀社という形を起こして、まあ、今に至ってるんですね。はい、
昔と今と、葬儀の何かこう形というのは時代とともに変化するものなんでしょうか。
はい、分かりやすく言うとですね、今まではその祭壇、お葬式って祭壇ってありますよね。
はい、
でそれ祭壇というものがあったんですけども、その祭壇に関してですね、お客様が価値観が変わってきてる。まあ、極端に言うとですね、祭壇なくたってお葬式できるじゃんとか、
はい
はい、まあ、そのお客様 その祭壇とか、私たちが提供していたサービスに対してですね、お客様の見方が変わってきているというのはありますよね。
はい、あの私が、はい、イメージするお葬式というのは、はい、まさにこう祭壇があって、はい、家があって、という、昔はこうではなかったんですか。
そうですね、昔はもちろんその今から25年30年ぐらい前というのはですね、ご自宅で葬儀されてたわけですよね。
自宅、
はい、そうなるとこんな祭壇は入らないわけですから、はいはい、お寺様からご自宅本尊様とろうそく線香、それがあればお葬式で出せたわけですよね。はい、それが大きな会場に移ることによって、まあ華美になっていったとなりますよね。
今はまたどんな風に変化してるんでしょう。
はい、今はですね、いろんな事情があると思いますけども、お参りに来る方が数が減ってるわけですよね。でそうすると葬儀自体やることは一緒ですよ、やることは一緒なんですけども、その人の思いを大切にする、こんな風にして送ってあげたい、またはこんな風にして送られたいって思いがあるわけですね。その思いに沿った葬式にする、だから私たちは聞くっていうことですね。聞くってことを大切にしてます。その中で一つの例で言いますと、はい、先日あったお葬式ですね、おじいちゃんが亡くなったんですけども、そのおじいちゃんが旅行が好きだった、飛行機乗るのも好きだったし、いろんな土地に行って、いろんなものを食べるの好きだった、まあ、あと富士山が大好きだったっていうのを全部入れようと思ったんですが無理だったんで、はい、富士山をお花で富士山をかたどって、で後ろに、飛行機のパネルをですね、かなり大きい飛行機のパネルを貼って祭壇を作ってあげた。
あ、そんなことも可能なんですか。
はい、可能です。はい、大丈夫です。
その後のご家族、はい、ご遺族の反応はいかがでしたか。は
い、あのおじいちゃんのことを思ってゆっくりと最後の別れをする時間が取れた、そういう時間が取れて本当にいいお葬式でしたって言われてましたね。
人生の数だけ葬儀の形があるをコンセプトに、個人や遺族の心を重視したサービスを作り出す山内総裁。経済産業省のアンケートで震災以降7割以上が家族葬を望んでいることが分かりました。少子高齢化が進む今、葬儀のスタイルが変化しています。
実はその私が以前ですね、ある本を読んだんですね。100人の遺言という本を読んだんですけども、はい、その中に100名の方のその最後どうしたいと思いが書いてあったんですね。それを読んだ時にですね、もうほとんど9割近い方が自分の葬式は家族だけでお花一輪で送ってほしいとかね、はい、本当に家族だけで出してくれっ ていうことが書いてあったんですね。それを読んだ時にですね、まあ遅かれ早かれ新潟にもそういうふうな思いを持った方たちって増えるんだろうなって、これは私がお客さんから聞いた言葉なんですけども、やっぱり大きい葬儀を経験された方は接待というか来られる方に気を使ってしまう、
はい、
だからお葬式が終わってみたらバタバタして何も覚えてないってことを言われるんですね。でゆっくりお別れできなかったって、そういう意見がいろいろ聞かれたので、それではゆっくりお別れできる場を提供したいなってことですね。
実際にこの家族葬を、まあ、利用された、はい、ご遺族の皆さんの感想ってどんなものがありましたか？はい、
家族葬をされる方の9割の方が事前相談、はい、前もって相談があるんですね。そうするとですね、もう前もっていろんな準備をされているので、いざ亡くなられるとその後って時間ができるんですよね。相談する時間が少ないですから。そうすると終わった後の感想はみんな同じで、本当にゆっくりとお別れすることができました、いい時間で、お葬式、いい時間を持って葬式をすることができましたっていう言葉は皆さん言ってくださいますね。だからまず皆さんがイメージしている葬儀どんなのかぶつけてくだされば、私たちはそれなりに提案をしますので、どんな最後にしたいか、どんな別れにしたいかっていうのをどんどんどんどん投げかけてくれるのがありがたいですね。
100人いらっしゃったら100通りのお別れの仕方を提供されている、はいはい、山内さんのその力の種は何なんでしょうか？
はい、いろんなことをですね、探求することですね。
探求、
はい、
具体的には
一つのことをですね、はい、まあ、こう頭に浮かんだらそれをどんどんどんどん掘り下げて、もう探求していく、それが自分のモチベーションにもつながりますし、仕事上ね、いろんなプラスにもつながっていくと思いますね。
うん、山内社長は何か講師の仕事もされてると伺ったんですが、はいはい、
そうですね、去年からですね、NSC さんのですね、国際ホテルブライダル専門学校の中にですね、総裁ディレクターを育成するコースができたんですね、
はい、
そこで週1回ですけども、まあ、生徒さんを教えてます、はい、
どんなことを教えてるんですか？
まあ、いろんな授業があるんですけども、私が受け持っている授業としてはですね、ご遺族の方が、心が不安定になっている時にどういう感情がそのご遺族の中には起きているかとか、そういう知識、まあ、それに対するコミュニケーションスキルとか、まあ、そういうものを教えてます。
そういう専門的なことを教えられる方って、はい、なかなか県内に少ないんじゃないかなと思うんですけれども
私たちはですね、新潟県に3名いるんですけども、はい、グリーフサポートバディっていうですね、その悲嘆を抱えた人たちを支えるためのスキルを持った知識を持った人が今新潟県で3人。
それはカタカナですけれども外国から来たものなんですか？
まあ主にはアメリカですけども、はい、
ではまだ日本ではそれほど浸透していない。
そうですね、はい、まだ数年ですね。
それがやっぱり県内でそういうふうに広まっていくというのは、はいはい、新潟県がそういった部門で先進的にこう
なってると思います、はい、その思いをですね生徒たちに教えたいがありますね。はい、いざ現場に入ったらちゃんとそのご遺族の方をサポートする、そういう、まあ、総裁ディレクターになってほしいなと思ってやってます。
そういうディレクターがたくさん配置されていけば、
そうですね、
新潟県もすごいですね。
いいですね、なんかこう新潟県の葬儀っていいよねって言ってもらいたいですね。
そうですか。これから社会に出る若者たちにメッセージをお願いできますでしょうか？
まあ、何事にもですね、夢を持って過ごしてほしいな、夢目標を持つ、その夢目標に向かって今自分が何をすべきかというのが見えてくるはずです。まず夢を持ってください。お願いします。